ただいまより高端節第六主日礼拝を始めます。前奏
にして罪を犯しました。心に懺悔いたします。どうか御子イエス・キリストの許しによって私たちのすべての罪をお許しください。これからのうち新しい人として主に仕え、皆の栄光を表すことができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
罪の許し、許しの言葉。全能の神である私たちの父は、心から悔い改め、誠の信仰を持って主に立ち返るすべての人の罪を許すと約束されました。主があなた方を憐れみ、すべての罪から清め、永遠の命を受け継ぐものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美546番。
私は口を大きく開き渇望しています。あなたの戒めをしたい求めます。
御顔を私に向け憐れんでください。
皆を愛する者への裁きに従って、
仰せの通り私の足取りを確かなものにしてください。
どのような悪も私を支配しませんように。
虐げる者から私を解き放ってください。
私はあなたの命令を守ります。
御顔の光をあなたのしぼめの上に輝かせてください。
あなたの掟を教えてください。
私の目は川のように涙を流しています。
人々はあなたの律法を守らないからです。
使徒信条。我らは各信義世々の生徒とともに使徒信条を告白する。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい。かしこより生きたいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえりを、命を信ず。アーメン。
賛美歌21の278番。
Thank you.
聖書ルカによる福音書17章11節から19節新約聖書の142ページです。新約聖書ルカによる福音書17章の11節から、イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、大病を患っている数人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは大病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったが、他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。もう一回行くと。
高胆節第6手術の祈りを捧げます。高き聖長におられ、すべての場所にもおられ、私たちの祈りを聞いてくださる神様、あなたはこの世界に教会を建て、あなたを礼拝し祈る場所としてくださいました。この素晴らしい家を与えられていることを心から感謝いたします。しかし私たちの教会は本当に祈りの家となっているのでしょうか。私たちの主イエス・キリストは商売の場所となっていた神殿の在り方に対して激しい憤りを示されました。私たちの教会もまたこの世の論理に絡め取られてはいないでしょうか。教会はあなたがお与えになった課題を本当に担うことができているのでしょうか。イエス・キリストは神殿で捧げられ、神殿で議論し、神殿で教えられました。そして弟子たちも神殿で癒しの技を行いました。私たちの教会が私たちの置かれた場所にあって何を語り、何をなすべきなのかを私たちに教えてください。そして私たちがなすべき礼拝と宣教の在り方を私たちに示し、聖書の御言葉を通してあなたの御旨を表してください。私たちの教会がすべての人々のための祈りの家となるように聖霊の力を与え、私たちが自分たちの在り方を変える勇気を与えてください。教会の頭である私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌61番。
Thank you. 2011年の東日本大震災が、起きました。 3.11 ですね。いわゆる、前任地仙台東教会でも、多くのものが破壊されましたけれども、西岸に置いた大型聖書も次の日にかなり離れたとんでもないところから発見されまして、びっくりいたしましたけれども、もっとびっくりしたのはですね、その聖書が全く無傷であったということを思い出します。そしてその後も毎週の礼拝のために、働いていたということを懐かしく思い出します。その新しい聖書を購入することになった理由というのは、現行の新共同訳聖書とは以前の大型聖書の中に異なる表現があることに気がついたからでありました。以前の大型聖書は、その仙台東教会が建造された三十数年前ですけれども、その頃に有志の方々が献品されたと聞いておりますけれども、当時のキリスト教書店に引き取っていただきましたから、きっと下取りですね。いわゆる今も形を変えて健在でどこかで働いているのではないかなと思います、新共同訳聖書というぐらいですから、真のつかない共同訳聖書というのも、1980年代にあったそうです。その共同訳聖書というのは極めて評判が悪くてですね、訳が悪くて本当のすぐ消えたそうですけれども、本当の意味での共同、つまりキリスト教の教派の垣根を越えて使える聖書というエキュメニカルな意味での共同、新共同訳が編まれていったわけです。例えば、そうですね、プロテスタント教会がイエスというイエスキリストというところをカトリックではイエズースと、ギリシャ語に近い発音で呼びかけておりますけれども、今ではそれがイエスに統一されているというようなことです。ただ同じプロテスタント教会でも新改訳聖書と呼ばれる聖書を用いる教派もあるわけです。新共同訳聖書ができてしばらく経ってから、いくつかの言葉が差別的な要素があるということが指摘されまして、微調整が行われていきました。私も、子供というどもという漢字がですね、漢字で書くと子供を備えるという意味合いがあるんじゃないかというような、そういう議論にも立ち会ったことがありますけれども、それに近いことがいろんな言葉であったわけです。それは2002年くらいまでに全てがその調整が終わったようにも思いますけれども、本日の聖書箇所も後から表現が直された典型的なところでありまして、かつては重い皮膚病は雷病でありました。エゴダ教会のこの聖壇に置かれている聖書でもですね、今回は今日は昔の前のですかね、前の、先週は森次郎さんの、聖書が置かれていましたけれども、今週は元に戻ったようですけれども、これは口語訳では雷病という言葉でありました。日本でも雷病という呼び名は1994年頃にハンセン病になりまして、雷病という悲しい歴史と差別的な意味合いを残した言葉は用いられなくなったと聞いております。またイエス様のいらした当時ですね、2000年前、そのパレスチナには雷病はなかったかもしれない、あるいはまた違う病気であったかもしれないという研究がなされておりまして、ですからハンセン病とは違う皮膚病であったということで、重い皮膚病というふうに統一されるようになりました。本日の聖書箇所は新旧大学聖書では雷病になっております。新共同訳以前の、聖書では雷病になってまして、私の持っている一番古い新共同訳聖書、1991年版の新共同訳聖書は雷病ですけれども、1993年版の新共同訳聖書では重い皮膚病になっております。 この聖書はですね、1998年版ですから当然重い皮膚病に変わっております。雷病と重い皮膚病では随分受ける感じ方が違うと思います。ですから申し上げたような歴史的な現実があるというわけであります。しかし本日は雷病とか重い皮膚病という言葉よりサマリアとかあるいはサマリア人という言葉が聖書箇所の中心ではないかと思います。サマリア人というのは新約聖書の中では頻繁に登場するわけではありませんけれども、重要な場面でいくつか登場しております。例えばヨハネによる福音書の第4章にですね、サマリアの女というのが出てきましてですね、私は夏の暑い日が来るとですね、この場面を思い出すんですけれども、喉が渇いたイエス様と暑い盛りにしか水を汲めない境遇のサマリアの女との対話、その2人の対話がですね、霊と真理の誠の礼拝にの話に及んでいくところであります。かなりドラマチックな展開でありました。そしてルカによる福音書、今私たちが読み続けているルカ福音書にしかない、良きサマリア人の話というのがありまして、もっとこれは良きサマリア人は一般に知られていますね。これは律法の専門家が何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかという問いにイエス様がお答えになる形でお話が始まります。そういう意味では今私たちが読んでいるルカ福音書と似ているところもあります。ファリサイ派の議員のところで、イエス様がいろいろといろんな人に、尋ねられて始まるのが今回の聖書箇所でありました。このサマリア、良きサマリア人で大ヤギにあったユダヤ人の命を助けたのは同じユダヤ人の祭司レビと、その時通りかかった祭司やレビ人ではなくてユダヤ人と対立しているサマリア人であったというお話が、このお話の中心ですね。イエス様の重要な掟が2つあります。あなたの神を愛しなさいという掟、それからもう一つは隣人を、隣人を自分のように愛しなさいという2つの掟がありますが、この説明から話が始まっていくわけであります。隣人とは誰なのか、隣人は誰かという説明のために、良きサマリア人の例え話をお話しされていきます。同じ民族の同じ宗教を信仰しているものでも隣人にはなり得ないこともある。むしろ家族でも兄弟でもですね、憎しみ合うことさえあります。でも違う民族、違う宗教で対立しているものでも隣人になり得る。そして隣人を愛することが永遠の命を受け継ぐ条件になるのだという、そういうお話が良きサマリア人では語られていると思います。サマリアの女の対話もですね、それから良きサマリア人の話も、サマリア人はユダヤ人と対立しているという条件によって成り立っているお話であります。そういう前提が、サマリア人とユダヤ人が対立しているという条件が、前提になっている話であります。サマリアは北イスラエル王国の首都でありましたけれども、アッシリア王のサルゴン2世というのが、その攻撃が凄まじい攻撃でありまして、紀元721年にその北イスラエル王国は陥落してしまいます。この頃からサマリアは町の名前でもありましたし、またその辺りの土地の名前にもなったということに、そういう歴史的な経緯があります。住民は捕囚の民となり、指導的な立場にあった人々は他の土地に移され、サマリアにはアッシリアから移民が移り住むことになります。この地に残ったイスラエル人と移民の間に生まれた人々がサマリア人と呼ばれるようになるわけです。 彼らは純潔を旨とするユダヤ人にイスラエル人の血を汚したものと言われ、迫害を受けました。また信仰的にもユダヤ教とアッシリアの宗教が混同したものを信じ、ユダヤ教と対立することになります。また別の神の像を持ち込んで聖地エルサレムから締め出され、ケリジムさんに神殿を建てておりました。つまり相当にその対立はですね、激しかったと思われます。バビロン捕囚からの帰還後には、ユダヤ教団とサマリア教団はついに分裂してしまいます。サマリア教徒は、教徒がサマリア人と呼ばれるようになったわけです。こういった歴史がユダヤとサマリアの対立を決定的にしたということになります。本日の聖書箇所を読むと、イエス様はエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラの間を通られたとあります。これは何気ない一行ですけれども、サマリアの以上の歴史のことを考えると非常に意味深い一文であります。この聖書の後ろにある地図ですね、6番目に、新約時代のパレスチナという地図がありますけれども、それをご覧になるとですね、分かるようにですね、ヨルダン川の西岸地区にあるのがサマリアで、ヨルダン川の源であるガリラの西一帯が、ガリラ湖の西一帯がガリラ地方である。確かにサマリアとガリラへの間を通らなければ都エルサレムには登ることはできません。イエス様がエルサレムへ行こうとしていますけれども、それはまっすぐに十字架につながっていくわけであります。つながる道であることを私たちはますます知らなければならないと思います。まさに主イエスは今都に向かっていく途中でサマリアとガリラの間を通られたということになります。まあ、これらの前提を踏まえた上で12節と13節を読みます。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている12人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。これが12節13節であります。特定できないある村で雷病を患う住人が主イエスを出迎えています。おそらく当時の習慣から考えると、この村はその雷病患者だけが住んでいて、打ち捨てられた状態であったのかもしれません。当時は隔離することだけが雷病、重い皮膚病を防ぐ治療でありました。遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げる10人の患者たち、イエス様、先生と訳されているこの部分は、まさにイエス先生と直接訳してもいいところです。この10人の病人たちは主イエスがさまざまなところでイエスの技を行っているということを見知っていただと私は思います。一般社会から隔絶され、そして死と隣り合わせにいる者が願うことは、その病が癒されて元の世界に戻ることです。そのために彼らは声を張り上げます。ここに書いてある憐れみという言葉は、やはり私たちが学んでいる言葉では一つでありますけれども、腹渡のちぎれるような思いをしてですね、憐れんでほしいという言葉だと思います。主イエスの御業に触れて本当に切実に求めていると思います。今からもう十数年ほど前にですね、当時所属していた東北教区から派遣されて、岡山市というところで行われたブラック解放の全国大会に出かけたことがありまして、その時に長島朝鮮園というところ、全国の ハンセン氏病の療養施設の中で、歴史のある最も歴史のある療養所だと思いますけれども、この教会にもですね、その中島朝鮮に関係した方がいらっしゃったこと、いらっしゃることを後で知りましたけれども、実際に患者さんともお話ししましたけれども、そこに尿症しておられる方はもう完治しているんです。完治しているんだけど、高齢なこともあり、また外見的な、なんでしょうね、後遺症などでなかなか世間は受け入れてくれないことを言われておりました。子どもの頃から入所して一生そこで暮らすしかなかった多くのハンセン氏病の患者さんがおられます。施設内に教会がありまして、その教会も見せていただきましたけれども、まあ、そこでお話をしたということもありましたけれども、その方々の信仰の助け手としてその教会が大きな働きをしておりました。入所しておられた方々の一番の願いは、何よりも普通の生活に生活を送りたいということでありました。さて、本日の聖書箇所で主イエスは12人の重い皮膚病の病人たちにどうされたでしょうか。癒しの技を行ったわけではなく、祭司たちのところへ行って体を見せなさいと、そのように言われております。レビ記の13章14章にはですね、この皮膚病にかかったらどうするか、そのような症状ではどう判断するかということが延々と長々と書かれておりまして、皮膚病が治ったということは祭司が判断し完治したという儀式を行うことになっておりました。この儀式は、実際には8日間もかかるもので、もう非常に長くかかるものでありまして、本日の聖書箇所で主イエスは自分が癒しの技を行うところを示すのではなくて、12人の病人に祭司に治ったことを証明してもらうようにと、まあ、そのように進めるわけであります。自分たちが閉じ込められた村から自分たちの意思で出ることは彼らにとって困難なこととした。世間の人にどんなことをされるか、どんなことを言われるか分かったものではない。でも治ることにかけてみようと思ったんです。主イエスの技を信じたのです。だからこそ彼らは祭司のところへ行く途中で記憶されました。重い皮膚病が治ったわけです。問題は15節そこからです。15節をもう一度読みますと、その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。十人の中のただ一人だけが自分が治ったことを知り、大声で神を賛美し、主イエスのところに戻りひれ伏して感謝するのです。この人がやったことはですね、この礼拝の要素を全て満たしています。自分が治ったことを神に感謝し賛美しながら戻ってきたのは10人のうちたった1人、しかもその人はサマリア人であったんです。そのことを特記しているということは、後の9人はユダヤ人であったろうと思います。10人の病人のうち神に感謝したのはユダヤの信仰とは違う信仰を持っていたサマリア人であることを、強く強調しています。9人のユダヤ人の中にどうして1人のサマリア人がいたのか、中が不思議なところですけれども、ある推測によると、その病気になったらですね、ユダヤ人もサマリア人もなく同じところに押し込められたらしいのです。その中の少数者であるサマリア人だけがイエス様の技に感謝しひれ伏したという事実、主イエスは厳しく問いかけます。重い皮膚病から回復した10人のうち9人までは癒されたことへの感謝を忘れてしまった、そういうことを厳しく正しております。それと 私たちは神への感謝を忘れることが多いのかもしれません。確かに口では神への感謝を捧げますけれども、重い皮膚病から癒された一人のサマリア人のように心から感謝を捧げるということは少ないのではないでしょうか。感謝を最優先にすることも少ないと思います。しかもサマリア人が神を賛美しているということは、この癒しがイエス先生ではなくて救い主イエス・キリストの癒しであることに気がついたことを意味しています。そのことで単に病気が癒されたという肉体的なそういう癒しではなくて、内的な霊的な癒しに預かることができました。神の祝福を全体体全体で受けることができたんです。ここでは大事なことが語られております。一つには肉体的な癒しというのは、住人が癒されたようにある程度の距離や時間があってもなされますけれども、霊的な癒しはキリストにひれ伏し、キリストが救い主であるということを告白しなければならないということです。すなわち礼拝には信仰告白、賛美、祈り、そして御言葉、どんなに簡素でもですね、それらの要素が必要であるということになります。でも神の救いは住人、いや今を生きるすべての人が対象になっているということを、主イエスの祝福を受けた者は一時的な肉体的な癒しだけではなく、永遠の魂の救いに預かることができるということでもあります。今日のお話の最後にですね、何度か申し上げてきた癒しそして救いについて少し考えてみたいと思いますけれども、本日の聖書箇所の最後に、主イエスは立ち上がって行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったと言われました。サマリア人はその主イエスの言葉を聞いて決然と立ち上がり歩んでいったと思われます。あなたの信仰があなたを救ったという励ましは、かのサマリア人にとってその後の生きる糧になったのではないでしょうか。他の9人は同じように主イエスによって癒されましたが、サマリア人だけは自分の意思で戻ってきて、自分の意思で感謝の賛美を捧げ、主イエスにこのような祝福を受けたわけです。実際は確かにそれはあなたの信仰ではなく、主イエスの神の力によって癒されたかもしれないですけれども、主イエスを礼拝することによってサマリア人は祝福を受けました。それがあなたの信仰による救いを得たのです。私たちは日常的に神に感謝することは大事であります。その感謝の心は永遠の魂の救いに預からせてください。サマリア人の信仰の姿勢から、本日私どもの永遠の救いについて考えることができたような気がいたします。お祈りいたします。詩編にこのようにあります。我が魂よ主を褒めよ、我が内なるすべてのものよ、その聖なる皆を褒めよ、我が魂よ主を褒めよ、そのすべての恵みを心に留めよ。普段私たちが神によって生かされていることを感謝しないことが何と多いでしょうか。今このように生きているということ、こうして礼拝を捧げることができる幸い、これを感謝します。そして賛美し、祈り、見舞いにひれ伏すことのできることを感謝いたします。神が祝福してくださっていることを感じさせてください。あなたの信仰があなたを救った、そのように励ましてくださる主イエスにひれ伏す心を育ててください。主イエスのお生まれになったところと遠く離れたこの日本の地においても、主イエスキリストの出来事に思いをいたし感謝する心を育てて 育んでくださいますように。このお祈りを私どもの唯一の救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
大官の方、私どもを見舞いに集めてくださり、心より感謝いたします。そして私たちと人々とに豊かな恵みをお与えくださることを感謝いたします。今、喜びを持ってこの供え物を見舞いに捧げます。また、私たちの全てを主に捧げ、清い生涯をもって主の栄光を表すことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
主の祈り。
天に
足しなす我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものなではない。アーメンね。
報告をいたします。本日の集会は礼拝のティータイムが歌います。その後教会聖書を歌います。先週の集会はどうぞ集合をご覧ください。今週の集会2月1日水曜日聖天地教会が13時半より行われます。また2月3日金曜日久しく連合地教会が行われます。奨励は平井稔牧師、菅本久学を立証が
朝来たろう。
いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え救いを告げよ。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが今日教会堂に集う一人一人の上に、今日は来ることのできなかった一人一人の上に豊かにいつまでもありますように。アーメン。 私から一言申し上げます。先週の集会報告で1月24日ですね、読書会、これは A ですね、読書会 A というのはルドルフ・ボーレン先生の説教学を読んでいて、読書会 B は今バルトの講演会のあれを、講演会の役をですね、先生加藤恒明先生の役で読んでいるというわけで、今週は第5週ですから、そういうことは、お休みですね。ですから、2月の初めから、BABA と始まるわけです。それからさっき言いましたように立証、今週の金曜日ですね、立証するのは伊藤朝日太郎さん、今年度ですね、初めて常任に選ばれまして、弁護士さん、若い弁護士さんですけどね、伊藤朝日太郎さんです。それから平井文則先生は、同じ教師部の一人で一緒に仕事をしているということになります。ますます合宿の働きも強まるということですけれども、先週からお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、先週から州法の裏にはルドルフ・ボーレン先生の祈るをですね、訳川名郷先生の本から移しているわけですけれども、これを今加藤先生がですね、川名郷先生は詩人ということで、なんかルドルフ・ボーレン先生から直接な雑誌があったようなんですけれども、加藤先生も、祈るについてですね、今訳している最中でありまして、その3分の1ぐらいが終わったところで、ひとまずですね、送ってくださいました。まだ本にはならない前のものをちょっと掲載していこうかなというふうにも考えております。どういうふうになるかはちょっとまだ、結論ついていませんけれども、加藤先生の役で、一つ来週からは行きたいなというふうに思っているところであります。本にするのは1年後ぐらいかなと思いますけれどもね、本になったら、皆さん買ってまた読んでいただければ、この祈ることについてですね、この国語会が持っている課題を、解決してくれるんじゃないかなと思っています。以上であります。
本日の勉強を終わります。